鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道 の花咲線ですね、釧路と根室の間なんですけども、はい、まあ、これが全通今年100周年を迎えますということ で、はい、で8月5日がこのちょうど、まあ、記念日なんですね、うん、はい、でこの日に、記念乗車券が発売されます。で発売するのは釧路駅と根室駅で、釧路、はい、駅では釧路から根室までの片道乗車券、で根室駅は根室から釧路の片道乗車券で、発売金額はいずれも2860円、釧路、はい、駅根室駅とも、まあ、2000枚用意しているということですので、まあ、朝両方とも5時20分ぐらいから営業はしているんですけども、はい、この間デビューしたキハ40 の、 一般塗装っていうんですかね、
はい、
これがちょっとデザインとしてあしらわれていますので、もしよろしければ、全通100周年を記念しましてご購入をいただければいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週と先々週はですね、花咲線の、ま、鉄な見方、はい、あ、それからもちろん一般の方もこういう車窓が面白いよっていう話をさせていただいたんですが、はい、京都を来週は釧網線ですね、はい、こちらのちょっとお話をさせていただこうと思いました。釧網、はい、まあ、線は釧路、まあ、正確に言うと隣の東釧路駅から網走まで、
はい、
まあ、約160キロちょっとなんですけども、まあ、非常に国立公園の中を走るということもあって非常に自然にあふれてまして、はい、そんな話をちょっとしていこうと思うんですね、
はい、
でちなみに私はですね、実は網走まで、やっぱりこういう話をするからには絶対乗らなきゃいかんというほどに乗ってまいりまして、
はい、
ちょっと遅めのですね、釧路を14時16分ですから2時16分に出発する普通列車に乗りまして網走まで行って、用事を済ませて、はい、すぐ網走発18時52分の釧路行きの最終列車で帰ってきましたので、はい、網走滞在が大体1時間半から40分ぐらいでしょうかね、ま、これは私たちの世界にとってもあるある、
はい、
なので、
はい、
でこのですね、この14時16分網走行きなんですけども、
はい、
普通こう単線のところを走る列車って必ずその途中の駅でこう、行き合いの列車が来ると、はい、なんとなくこう5分とか10分とか止まってるんですけど、うん、この14時16分の列車は途中清里っていう駅と、
はい、
浜越水で、うん、その網走間の列車とすれ違うんですけども、全然その5分も6分も止まらないで普通の大体30秒ぐらいの停車ですぐ行っちゃうというですね、
はい、
普通大空でもですね、今単線区間で3分待ったりとか4分待ったりとかする、
はい、
中で、この列車これ快速にした方がいいんじゃないかなというぐらいそれでその快速というとですね、釧網線に快速列車あるんですよね。知床摩周号っていう快速列車があるんですけど、まあ、これ快速、普通快速っていうと停車駅がちょっと多くて、本当にこうスピードある列車だなと思うんですが、
はい、
この釧網線の知床摩周号は途中止まらないのが釧路湿原駅と、
はい、
それからその次の舗装家っていう駅と、
はい、
それから原生花園っていう網走の近くの駅なんですけど、
はい、
でもこの釧路湿原と原生花園は春夏秋の観光シーズン止まるんですね、ということは今のちょうどこの時期は舗装家だけしか通過しないっていう、快速なのに一つしか、通過しないっていうのは、まあ 多分あのシカルディアの専門線ってあの列車の本数が少ないので、まあそんなこともあって、ほとんど停車するんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい、まあそんなようなのがまあ専門本線ですね。で専門本線で、釧路から出ますと、あの、まあ、東釧路駅までは花咲線と同じなんですけども、そこからこうぐーっとこう、左側の方に曲がって、で、内陸に入っていくわけなんですけども、まあ、最初にあの、別府川を渡るんですね、はい、でこれはあの冬の間はですねここ氷張るので、あれ何釣ってるのかな、あれコマイとか、だからそういう魚がこう釣れるところにありますね。でそこを過ぎると、競馬場の横を通り、あ競馬場というかあの場外馬券場ですねの横を通りで、高規格道路の下をくぐると、はい、国道391号線とこう並行するんですけど、そうするとですね、まもなく、もうあっという間にもう釧路湿原の南の端っていうんですかね、釧路市に近いところの湿原が、はい、で釧路川もすぐ目の前にあるっていうところを過ぎます。まあ、なんとなくもう湿原がもう近いなっていうのが、まあ、ここら辺まで来ると大体わかるわけなんですよね。でその後ここずっと過ぎると、最初、まあ、2番目の駅なんですけど東屋に、はい、泊まります。ここはあの駅前にあの南蛮亭というですね、残儀がもう山盛りになって出てくる、多分この FM 釧路さんでもあの何回か多分紹介したんじゃないかなと思うんですけど、はい、それがまあ駅前にありますということですね。であの鉄ポイントとしては、あのこの東屋の駅にあの古戦橋があるんですね、
はい、
駅の前からその駅裏に、まあ、片に住んでいるこう住民の方の利便性を図るために、まあ、ここ結構撮影のポイントではあるんですよね。なんかちょっとこう湿原っぽいところを走ってくる列車がちょっとこう取れちゃったりとかするということで、はい、この古戦橋がいい感じになりますね、うん、で東屋過ぎていくとですね、まあ、もしかしたらタンチョウがちょっとこう卵を抱えてる場所が、
はい、
あのこれもシーズンによってちょっと違うんですけど、まあ、そんなところを通っていきます。そうすると今度も本当にこう進行方向向かって左側にこう湿原っぽいのが出てきて、で、最初のポイントがですね、あのこの岩勃起の水門ですね、はい、これはあのまあ今年釧路川が治水計画ができて100年の、はい、まあ、象徴する施設なんですけども、釧路川がこう何回かまあそれまで洪水にあってたんですけども、まあ、大正時代から始まった工事で、この水門で新釧路川ができ、それで今、まあ、ほとんど洪水っていうのが、まあ、ないわけなんですが、まあ、この水門は、まあ、開かずの水門っていうふうに、言われてますね。まあ、あのこの番組はの鉄道番組なので水門の話はこのぐらいにしてで、続いて、走っていくと、花咲線もそうだったんですけど、やっぱこの辺ですね、あの水場所とか、あとはですね、あの八千坊図なんかがこう見えるところではあるんですよね、はい。で、そんなことをしていくと今度釧路湿原駅に、到着をいたします。まあ、何回かお話ししましたけど、この駅はあの釧路湿原が国立公園になった時に、できた駅で、まあ、タンチョウがこう翼を広げたような駅に、まあ、なってるわけなんですね。で、あのここを出発するとすぐ上りの右カーブになるんですけど、ここはあの SL 冬の湿原号が走るときにはもう絶好の撮影ポイントで、あの要はこう勾配を行くわけなんですね。でしかもそのミニカーブが結構きついので、もう時速の何キロでしょうかね、20キロ前後ぐらいでこうゆっくりゆっくり、まあ SL の場合行くんですね。これがあの非常にまあ迫力があるし煙もまあ出るということで、ここ撮影ポイントになってるんですけど、まあ今回も私が乗ったようなあのまあキハ54っていうディーゼルカーは、なぜ馬力あるもんですからビューッとすぐ行っちゃうんですね。ちょっとあのもうちょっとなんか頑張った感が欲しかったんですけど、あのまあアクセルっていうかですね、エンジンがこうビューッと行くともうすぐ過ぎちゃうという、まあ、でもまあここ一山越えると、今度また湿原の方にまた入っていって、左側に今度釧路川がこう 見えるようになるんですね。でここを過ぎていくと今度は細岡っていう駅で、で細岡の駅をよく見るとあのなんとかね、なんか側線っていうか、まあ、今ほとんど使ってないんですよ、はい、うん、使ってないんですけど駅側の方にちょっとこう曲がったようなレールがあって、はい、多分昔はここに保線用の車だとか、まあ、そんなようなのがこうあったんじゃないかなという、なぜそういう古いレールを見るだけで燃えてくる性質なもんですから、そんなようなところが細岡にあります。で細岡を出るとあのカヌーステーションがあって、はい、ちょうど今カヌーのシーズンですからたくさんの方がここで通るから来た方降りてくると思うんですよね。でここ行くと今度ずっと直線になって、はい、それであのタッコブコが、右側の方にこう出てきて、はい、でそれを過ぎると今度はあの釧路川と何ていうんですかね、こうか丘陵っていうんですかね、そのちょっと中間あたりをこう走っていって、はい、でまあ釧路川が一番接近するところを走ります。野呂高校ですとね、そのここであのスピードを落として、まあ、ゆっくり見せてくれるんですけどなぜこの普通列車は、だって前へ行くことのみを考えているので、はい、特にスピードを落とすことなく、はい、ブーンと行っちゃうんですけどもまあそれはそれでですね、まあ、いやむを得ないことではあるんですけどでも私も何回かここでしゃあのこの普通列車で写真撮ったんですけど、はい、まあやっぱりこう蛇行している釧路川がこう間近に見えるっていうのは、うん、やっぱこの細岡とやっぱり東路が一番だと思いますので、うん、まあ、一つの見どころかなと思いますね、はい、で、まあ、東路に到着をするわけなんですけども、なんとですね私が乗った日まあ、この列車はあの2番ホームに止まり、はい、で、行き合いをするのはまあ1番列車に1番ホームにいるんですけど、はい、この列車普通は隣いないんですよ、1番ホームなくて、はい、で私もまあ、多分何もないんだろうなと思って、じゃあ駅でも撮影しようかと思って、はい、カメラ構えたらいきなり目の前にですね緑の機関車が出てきたんですね。おでなんだこれはと言ってる間に、はい、実はその機関車の後ろにそのキハ54がくっついてて、多分途中どっかでなんか引っ張ってきたんじゃないかなと、非常に珍しい場面に、遭遇をいたしまして、はい、一人で興奮してました、
ね、いやすごいですね、
まあ、だけどまだ私例によって一番後ろのデッキで写真撮ってたんですけど、はい、こう車内を見るとあなんだこれはっていうようなざわざわざわという雰囲気になった方が 5,6 人ぐらい、あやっぱ り,
や, はり
やっぱりいたかと普通一般の人はここでは反応はしないんで、一般の人はその釧路川がそばに来たとか、はいはい、北狐とかエゾシカとかが、はい、まあ、そばに来た時に、おーっていう、はい、全く関係ないところでおーっていう
それで分かりますよね、
大体その筋の人が感じで、はい、で、まあ、道路を過ぎるとですね、はい、今度は、ちょっと一山というちょっと丘を越えて、シラルトロコの、うん、まあ、見ながら、まあ、湿原の真ん中を走っていくわけなんですね、はい、まあ、冬になるとここでオオワシとかですね、オズロワシとかがこう乱舞をする場所なんですが、うん、まあ、今はとっても静かです。で、で茅沼の駅に到着をして、で茅沼の駅にも横に今冬の間雪がかぶっててなかなか分かんないですけど、やっぱり側線っていうか多分これ昔、うん、茅沼の駅でも列車の交換ができたので、まあ、その後じゃないかなと思うんですけど、はい、ただですねここの、その線路の上に線路上にっていうか線路の途中にピットって呼ばれる、はい、下に穴が開いたようなところがあるんですね、うん、これは花咲線の別府駅も、まあ、同じような感じで、やっぱり何らかの作業がやっぱりここで行われてるんだろうかなというふうに思いました。で、今度茅沼を過ぎる と,、ちょっと配信になっちゃった50国を過ぎて、はい、ここから今度酪農地帯に入っていくんですね、で、標茶到着と、はい、で、標茶の駅自体も見どころはいっぱいあるんです、うんうん、1番ホームにちょっと古いレールが並べてあったりだとか、はい、それから2番線のところに昔ここから標津線っていうのが出てましたので、うんうん、 まあ、それの跡を示すものだとか、まあ、あと構内があのここはあの広いので、なんかあの作業用の車がいたりとかするんですけど、まあ、やっぱり標茶はあのこの専門線の中でも大きい駅ですので、まあ、見どころはいっぱいあるわけなんですよね。で、標茶を過ぎると、次が、磯分内、
はい、
で磯分内の駅をちょっとだけ出ると、昔ここに貨物船があったんだなっていう、はい、ホームのあなんでっかい縁石の跡があるんですよね、うん、で貨物船あったところはもうなんか土で埋められてたんですけど、はい、その縁石を見ると、あ、ここに貨物船がそのなんかあったんだなっていう感慨にふけることができるんですね、はい、で磯分内ってもともとはその、製糖工場があったところで、はい、そこまではあのこう汽船っていうか貨物 の, その通るようなあの線路がずっとまあ続いてたので、はい、まあ、そういった意味で磯分内が非常ににぎわってた頃の、まあ、名残ですね、うんうん、で今も私もあの、まあ、こういう小さい駅っていうか行ったらあの、まあ、つぶさに見てもあるんですけど、はい、そういう昔こう列車の本数が多かったとか貨物列車がこう脈々とこう動いてた時の痕跡を探すんですけど、はい、あ、結構 あるんですね、うん、まあ、これあれですよ、一般の人見ても分かんないですよ独特の嗅覚で、はい、あ、これこの跡だなとかっていうのが、うん、ある。まあ、それがこう磯分内の駅ですね。で次はあの以前は南手鹿っていう駅だったんですけど、はい、まあ、今ちょっと廃止になっちゃってスルーしちゃいますよね、うん、はい。で、その南手鹿の跡地をこう行くと、まあ、本当に酪農地帯の中をブーッとこう走っていくわけなんですが、はい、そうするとですね、今度摩周駅に到着いたします、はい、でここはあの駅の横に足湯がありますので、うん、ちょっと厚めなんですけど、でこの列車もあの30秒しか止まらないとってもあの足湯に入ってる余裕はないんで、
ないですね、
まあ、一歩遅らすか、
はい、
まあ、あるいはあの、まあ、車で来ていただいて利用するしかないんですけど、はい、足湯がすぐ目の前にあります、うん、はい、それからあのここの跨線橋っつって、あの1番ホームから2番3番にこう渡っていく階段があってですけど、それがですね、これやっぱり古いレールを使ったものなんですね、このやっぱり昔の国鉄っていうのはこういうこう廃材っていうかもう使わなくなったレールをうまい具合にこうなんかその柵だとか跨線橋だとかに使って、うん、はい、まあ、今でいうところの SDGs っていうんですかね、
はい、
なんかそれをやってたんですけど、まあ、最近はなかなかそんなわけにもなんかいかなくなったようなので、ちょっと残念かなと思いました、
う
ん、
よく枕木もこう柵になってたりするのは見かけますね。
ありますよね、
はい、
あれ結構持ちますよね。
すごいと思います、はい、
それからなぜかあの一般の方の庭にその枕木が埋めてあったりとか、
はい、あ、それ見かけることありますね。
あれいいですよね、
羨ましい、
羨ましいですよね、
はい、
なんかあの 木のなんかコールタールみたいなような、
あ、
防腐剤っていうんですかね、
あ、はい、どっしりとした
黒 い, した黒い、あの香りも良かったんですけどね、
ちょっと一家に一本
欲しいですね、欲しいですね、あんなの5、6本あったらもうそれだけで楽しめちゃうんですよね、はい、でもあれ買っちゃうと、
はい、
あのレールが欲しくなる。
わかります。
で、はい、摩周駅出るんです、ビルワという駅で、
はい、
でここはあの地元の子供たちがこうちょっと絵を描いた、
はい、
駅舎がちょっとあります。うん、でここを抜けるとですね、はい、あの以前は石山という非常にこう S 字カーブの上りカーブがきついところで、
はい、
まあ、あの SL 冬の出現号が川湯温泉まで延長してた時には、まあ、ここも非常なこうなんですかね、撮影ポイント で,、
はい、
で僕は私の後ろにいたんですけど、さすがにここはやっぱりあのディーゼルカーもふかしにふかしているので、はい、あの排気ガスっていうか、その紫の煙が後ろにバーッとこう流れていくのがよくわかるんですよね。でちょっと車内もそういう匂いが充満してくるような感じで、
はい、
まあ、私たちはそういう匂いは別に何とも思わないので
、
かえってあの好きな匂いなのですね、はい、これいいなと思うんですけど、
ウェルカムですね、
ウェルカムなんですよね、はい、でもまあそういう 頑張るところがこうやっぱりあるっていうのがいいのかなと思います。でここを過ぎると、今度は川湯温泉到着ということで、はい、じゃ あの川湯温泉から先の話はまたあの次回ということでお願いしたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星拓美さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修二でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。